おはようございます。あるお寺でこんな話を聞かせていただきました。お盆の近づいたある日、ふるさとの家を離れ遠方に勤めるその寺に所属される門徒の方から現金書き留めを75歳の住職のお母さんが受け取り、中を改めるとかなりの金額が入っていました。少し遅れ速達が届き、今年は母の初盆、長男が東京、次男が大阪で外資系金融機関に勤務している。特に次男はこの春入社、お盆休みはない。初盆をすればおばあさん恋しさに休みを取りお参りに帰るだろう。次男は今大切な時期であるから初盆でふるさとに帰ることはできません。そこでお寺さんの本堂で母の初盆を、またお盆が近づきましたらお墓を洗ってお花をお供えいただき墓行をお願いいたします。念のためにその様子を写真に撮りお送りいただきたいという内容が書かれていました。その手紙を読んでご住職のお母さんは、ご住職とその奥さんを呼び、こんなこと言ってきたよ、失礼な人だと怒りながら相談をされました。けれどお母さん、今回はこの方のご意思を尊重しましょうとご住職の奥さんの言葉に従いました。そしてご住職がお墓を洗い、お花を手向ける姿を写真に収めて、お盆最終日の夕方、本堂にてご依頼人のお母さんの初盆を終え、住職は奥さんと境内地にあるお墓へと行きました。今まさにお経を読もうとした時、ちょっと待って、ちょっと待ってと呼ぶ住職のお母さんの声に振り返ると、そこに東京と大阪に住む二人の兄弟が立っていました。そして、やはりこの子たちは、おじいさんやおばあさんに会いに来てくれたね、と涙をため、住職のお母さんが言われました。お経が終わり、お墓の前で、住職さん、住職の奥さん、息子さんたち一緒の写真も写しました。どうして来たの？お父さんから連絡なかったの？と聞くと、どうしても来たかった、と弟が言いました。実はこの兄弟は、転勤族の両親と離れ、小学5年生と小学1年生から父の実家の祖父母に育てられたのです。十分な教育をと、おばあさんは免許を取り、孫たちの塾通いの送り迎えをおじいさんと共にされ、そのおかげで長男は東京の大学に入り就職。その2年後、おじいさんが亡くなりました。次男が京都の大学に行き、師走にマンションへ食料を届け、部屋の掃除をし、もうすぐ冬休み、実家で待っている。来年3月の卒業式が楽しみ、とのメモを残したおばあさんは、帰宅途中、交通事故に遭い亡くなったそうです。さて、お盆が終わり、寺から送られた写真に、お墓の前で息子二人が写っているのに、お父さんは驚きました。お父さんは怒りに燃え、どういうことだ？お前たちのために、初盆をやめ、お寺にお願いしたのに、と叱ると次男は、お父さんやお母さんはいつも遠く離れていて、僕や兄さんがどれほどおじいさんやおばあさんに大事にされお世話になったか知らない、と電話を切りました。一緒に聞いていた奥さんが、子に教えられとはこのことね。お父さん、私たちもお寺に参ろう。ということで飛行機に乗り込みました。しかしお父さんは 言うことを聞かなかった息子たちが今いましい。お寺に書き留めでお金を送ったのに、訪れるための経費等を思い、ブツブツ言いながら寺までやってきたそうです。そして寺の電動掲示板に書かれてあった愛知県の児童養護施設、赤月学園の施設長だった祖父江文博氏の背いて生きてきた、欲望ばかりに従ってあなたに背いて生きてきたの叫びがこの私のことだと心に飛び込んだそうです。そしてお父さんは孫である二人の息子が祖父母の慈しみによって育てられたことを感じている、実の息子である私は本当に愚かだ、自分の欲望ばかりに従い両親に背いてばかりだった、そんな私をよく息子と呼んでくださったとお父さんが言われたとき、住職は宗祖親鸞聖人750回ご延期のテーマ、今命があなたを生きているが、祖父江文博氏の詩に表現されている背いて生きてきたと目覚めさせる働き、大いなる命として生きて働いてくださる阿弥陀仏に照らされ、その働きに任せ生きていくことがテーマをいただくことだと気づかされましたとおっしゃいました。